さて、今日はですね、ファミリークリスマスということで、教会学校のお友達も、参加してくださっております。あんまり難しい話をすると途中で、退屈になりますので、やっぱり難しい話をしたいと思います。教会学校の皆さんは、私も教会学校の出身ですけれども、小さい頃から聖書の話を聞いてますから、お隣よっぽどよく知ってるんですね。ですからいろいろ皆さんに今日は質問しながら、進めてみたいと思います。では最初の質問です。イエス様の最初の弟子は誰だったでしょう。誰だったでしょう。誰。誰でしょう。大人の方でもいいんですよ。よかった子供に聞かれてとかもね、私聞かれても困るけどみたいなですね。マタイじゃないかっていう話もありますがね。帰って聖書読んで自分で調べてください。はい。ですね。いわゆる十二弟子と言われるイエス様がお選びになった弟子ですね。その一番最初に呼ばれたのが誰かということは、実はですね、聖書によってね少しずつ違ってたりするんですが、おそらくはペトロだろうと思われるんですね。答え言っちゃいましたけども、でもですね、ペトロよりはるか前に、いわゆる十二弟子ではないんですけれども、イエス様の最初の弟子として選ばれた人がいるんですね。それが今日の主人公でありまして、それはマリアなんですね。マリアさんです。マリアさんは、マリアはイエス様のお母さんなんですけれども、しかしイエス様をこの地上に送り出して、そして、イエス様が天にお帰りになった後もですね、イエス様の弟子たちと共に、いわゆる十二弟子と言われる人ではありませんけれども、イエス様の弟子の一人として、生涯を終えた人であります。そういう意味では、マリアこそが最初の弟子と言っても良いんじゃないかなと思います。イエス様のことを誰よりも一番知っていたのは誰でしょう。イエス様のことを一番知っていたのは誰ですか。天のお父様だとい なんか神学的な答えがありましたけれども、この地上でイエス様の一番近くにいたのはマリアですよね。生まれる前から、そして十字架にで、亡くなるその時まで、おそらくは聖書には書いてないですけれども、蘇られたイエス様にも お会いになったんじゃないかなと思いますが、いわゆるその交渉街というですね、人々の前にイエス様が現れて弟子を選んで奇跡を行ったり癒しを行ったりされた期間というのは非常に短いです。1年とか3年とか言われているんですね。でもその前の30年間ずっと一緒にいたのはマリアなんですね。だからイエス様のことを一番知っていたのはマリアです。マリア以上にイエスのこと、イエス様のことを知っていた人はおりません。ヨセフはどうか。ヨセフも結構知ってたと思いますけども、イエス様のそのいわゆる交渉街の中にはですね、ヨセフの名前が出てこないんですね。ですから、おそらくもっと早い時期にヨセフは亡くなったんじゃないか。伝説によるとですね、イエス様がまだ幼い時に、ヨセフは亡くなったんじゃないかと言われています。マリアはイエス様を聖霊によってですね与えられたということを知っていました。ヨセフと結婚する約束をしていましたけれども、 でもヨセフと結婚する前に、イエス様がマリアのお腹の中に、おいでになったんですね。大人の姿じゃないですよ、もちろんね。赤ん坊としてマリアのお腹の中にイエス様は入られたわけです。そして先ほども劇の中でありましたけれども、生まれる直前にですね、ローマの皇帝から勅令が出て、それぞれが生まれたその故郷にね、日本でいうところね、本籍地、本籍地知ってる？知らない？小学生知ってる？知ってる？ゆみちゃん知ってる？知らないよね。帰ってお母さんに聞いてみて、お父さんのお母さん、私の本籍はどこってね、ガテマラとかっていうのはないない、日本のね、本籍地というのがあるんですね。まあ、ほとんどは生まれた場所ですけれども、このローマの皇帝がですね、みんなを本籍地に帰らせたんです、ね、それは何のためかというと、一体その地域にどれぐらいの人がいるか数えるためです。で、いろんなところに分かれて住んでましたから、その地域にかで生まれ育った人と、その地域の出身者がどれぐらいいるか数えて税金を取るためだったんですね。結局は金を巻き上げるためだったんですけれども、もうイエス様が生まれる直前であったのに、マリアはヨセフと一緒にベツレヘムに行かなければなりませんでした。でもそこで、マリアはイエス様を産んでですね、しかもそれは会話桶に寝かせなければならないような非常にこう辛い出産だったんですけれども、そこに、羊飼いがね、突然現れて、天使がさっき空に現れて、救い主が生まれたって言うんだけれども本当かって言ってですね、やってきたり、あるいは今日のいろんなストーリーの中に出てこなかったんですけども、東方の博士、遠い遠い、おそらく今でいうとこのイラクとかイランとかね、サウジアラビアとか、ああいうところから、博士がやってきて、でこの人たちはね、星を見てたんですね。星を見てたんです。で、すごい不思議な星が現れた。この星はきっと、特別な王様が現れたことを示しているに違いない、そう信じてですね、ものすごい高価な、プレゼントを持ってイエス様のところに来ましたね。黄金乳香もつ薬ってね、乳香もつ薬っていうのは薬と香水ですね。とにかく当時一番高かったもので、まあどれぐらい持ってきたか書いてないからね、何万円だったか何百万円だったか何千万円だったか分かりませんが、まあそれでも王様に捧げるものですから相当な金額のもの。マリアはそういうことを全部見てました。びっくりしたと思います。そんな人が突然現れて、見たこともないようなプレゼントを持ってきた、ね、そしてイエス様の前にひれ伏していった。そうかと思ったらですね、いきなり、天使がヨセフのところに現れて、すぐに逃げなさい、今こんなにすごいプレゼントもらったばかりなので、今からこれ持ってショッピングモールに買い物行こうと思ったら、明日おむつも買わなきゃいけないし、ミルクも買わなきゃいけないし、いやいやそんなことやってる暇はない、天使がすぐに行けって言うから行くんだって言ってですね、ヨセフはマリアの手を引いて、イエス様をガッと抱えてですね、エジプトへダーッと逃げていく、ね、でエジプトに行っている最中にイエス様が生まれたあたりの赤ちゃんが皆殺しにされたという話を聞いた。びっくりしましたね。まあ、マリアはそういうこのイエス様が生まれる、そして生まれた時のいろんな出来事をですね、全部知ってた。だからイエス様という人物が、人がですね、この神様のもとから来られたということはマリアが一番知ってたんですね。マリアだけかと言ってもいいぐらいはっきり知ってました。また、イエス様がお生まれになった後に、神殿にですね、これもエジプト行く前ですけれども、神殿に行って、 イエス様がお生まれになったので、特別な生贄を捧げなきゃいけない。行ったところがですね、そこにいたおじいちゃんとおばあちゃんがやってきて、おお、その赤ちゃんを抱っこさせてくれ、これは特別な赤ちゃんだ、この子が神様の祝福を私たちにもたらしてくれる。でそう言っただけじゃなくて、このシメオンという人はですね、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますと言ったんですね、マリア。多くの人を倒したり立ち上がらせたりする人だ。そしてマリア、お母さん、あなたも、心を刺し貫かれるような思いをしますよって謎の言葉をね、残していったわけですね。まあそういうようなことがあって、結局はこのイエス様の家族は、故郷であるガリラヤに戻って、それから約30年間イエス様は大工をしながらですね、さっきも言いましたけども、ヨセフは割と早くに死んだと思われるので、イエス様がこの家族をね、支えたんですよ。長男ですから、ね、ここにも長男が何人かいますけど、ね、お父さんが死んで、不吉な話してますけど、君らが今日から働く、家業を継いで、なんかだんだんリアルな話になってきました。ヨセフは大工でしたからね、イエス様も大工になって、そして、30歳になるまでですね、この弟や妹たちを育てなきゃいけませんから、働きながらこの家族を支えたんですね。でイエス様がそういう素晴らしい人物だということでしたから、イエス様のことを一番信頼していたのはもちろんマリアなんですよ。マリアはこの生まれてからの30年間毎日イエス様を見ておられた、この人がどれだけ信頼できる人物か、素晴らしい人物かということを、よく知ってたんです。有名なカナの婚礼の話っていうのがありますね。親戚のお家で、結婚式があった、でみんな呼ばれていって、みんな結婚式のですね、ワインを飲みすぎちゃった、あまりにも嬉しくてですね、もう美味しくてね、ガンガン飲んで、そのとにかく飲むお酒が決して切れてはいけないというのが、イスラエルでの決まりだったんですけれども、亡くなっちゃったんですね。その時にそのお家の人がマリアさんに、マリア、みんな飲みすぎだよ、ワインがなくなっちゃったよ。そういった時にマリアはどうしたかというと、私の息子に言ってみてください、そしたら彼が水をブドウ酒に変えてくれるからって言ったわけじゃないよね。言ってないですよ、そんなことは言ってないですね、私の息子に言ってみてください。どうしてそんなことを言ったんだと思いますか。それはイエス様が、おそらくその町中の人からも信頼されていて、いろんなところに人脈があって、いざとなった時にはどんなことでもしてこの困った家族を助けてくれるとマリアは知ってたんですね。だから私の息子に言ってくださいと、彼が何とかしてくれると、酒屋を30軒ぐらい駆け回って最高のワインを準備してくれるからって、そういう気持ちだったんです。でもイエス様はその時に初めての奇跡をなさったんですね。水をブドウ酒に変えるというね。でもそれはマリアはそうしてほしいと思ったわけではもちろんないんですけれども、でもやはりマリアの期待通りの人でした。その困った家族を助けられたんですね。ところが30歳になった時に、まあ、この出来事のすぐ後でイエス様は、家を出られました。別に家出したわけじゃないよ。それまでのおそらくですね、イエス様が30歳になった時にお家を出たというのは、もう弟や妹たちの面倒を見る必要がないという時だったんじゃないかと思います。もう自分が 働かなくてもこの家族は大丈夫だというふうに思われたんじゃないかと思うんですね。そして、家を出て、ここで初めていわゆる本当の弟子を集めて、またいろんな教えをしたり、いろんな奇跡をなさったりして、人々の前にですね、その姿を現されました。あまりにもイエス様のなさることが素晴らしくて、その教えが素晴らしくて、また奇跡が行われたり、病気の人がどんどん癒されたりするもんだから、マリアの近所の人がですね、あんたのところの長男がどうもおかしいよと、ね、この間まで大工だったのに、ね、椅子や机を直していただけだったのに、なんと人を直すようになった、ね、ものすごい人があんたの息子のところへ押しかけてると。あ、ほっといたらよくないんじゃないの、あれ病院連れてった方がいいんじゃないの、ね、でマリアはイエス様が特別な方だということを知ってましたよね。神様によって生まれたんだと。そしてあの生まれた時のいろいろ不思議な出来事もあった。だけどそれから30年経ってますから。ちょっとね、そのイエス様が特別な方だということをちょっと忘れてた。それで、イエス様の弟や妹たちと一緒にイエス様を連れに行ったんですよ。ところがその時にイエス様が、ちょっと冷たかった。もうその時にイエス様はそれまでのマリアの長男のイエス様ではもうありませんでした。私の父とは私の母とは神様の御心を行うみんななんですよ。もちろんマリアとがそうではないということではなくてね、そういうもう家族との特別な関係はもう終わったんだと言われたんですね。ちょっとマリアも寂しかったかと思いますが、でもイエス様はもう特別な方になっていたということに気がついたと思います。また昔のことを思い出したかもしれません。そしてイエス様がますます、まあ、有名になっていて、いろんな奇跡を行われて、癒しを行われて、でどうもですね、正確なことは分かりませんが、マリアもイエス様と一緒にある時点から旅をしたじゃないかという人がいます。というのはイエス様が十字架にかかった時に、イエス様の十字架のそばにマリアはいたんですよ。イエス様が十字架にかかるって決まったのはいつですか。イエス様が十字架にかかる3ヶ月前、法務大臣が死刑だって死刑になったわけじゃないでしょ。イエス様が十字架にかかるって決まったのはその日の朝です。その日の朝なんですよ。だからマリアがもしその時にガリラヤにいたとしたら間に合わんでしょう。新幹線も飛行機もないんだから。車で行ったって 4,5 時間もっとかかるんですよ、今でもね。だから絶対間に合わないんです。だからおそらくマリアはいずれかの時点でイエス様と行動を共にしていたと思われます。そうでなければイエス様の十字架のそばにマリアはおれませんから。そして皆さんもご存知のように、このイエス様がですね、何も悪いことをしていないのにマリアの目の前で十字架にかけられて殺されるわけですよ。イエス様が生まれてこの方何も悪いことをしていない、十字架にかかるようなことは何もしていないということを一番してたのは誰ですか。マリアですよね。子供の時のイエス様は誰も知らない。ペテロも知らないし、ね、他の弟子たちも知らない。祭司長や律法学者は誰も知らないですよ。でもマリアは生まれた日から、いや生まれる前からずっと知ってる。この人が、いやこの子が十字架にかけられて殺されなければならないような人であるということを一番知ってたのはマリアです、ね、その目の前でイエス様が苦しんでおられる。親にとってね、親にとってねって言ってもみんな親の気持ちには分からんと思いますけれども、自分の子供が苦しんでるっていうのは一番つらいことなんですよ。自分の子供が苦しんでる時に親が思うのは何かというと、自分が変わってやりたい。 みんなそうですよね。自分が変わってやりたい、こんなに苦しんでるんだったら自分が変わってやりたい、そうみんな思う。みんなも親になったら分かる。ああよかった、ああ自分じゃなくてとは思わない、うん、自分が変わって苦しんでやりたいと思う。ところがもう手の施しようがない、目の前で可愛かった、そしてたくましくて信頼できる素晴らしい息子が十字架にかけられて殺されている。それをマリアは目の前で見なければならなかった。こんなにおそらく辛いことはありません。マリアこそがイエス様を一番愛していた人ですから、ね、お母さんだから。そんなマリアの気持ちを察してかイエス様が十字架の上でこういうことをおっしゃったんですね。弟子の一人のヨハネにが一緒におりましたけれども、イエスは母とそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。つまりヨハネとマリアがいて、十字架にかかっているイエス様が婦人よ、ね、自分のお母さんですけれども、もうこの時には母ということではなくて一人の女性として、婦人よご覧なさい、あなたの子です、つまり私は、ね、もうあなたの子ではないけれども、あなたの隣にいるこの青年を今日からあなたの子供として可愛がってやってほしい。そしてその弟子に、見なさい、あなたの母ですと、ヨハネにね、今日からこの人はあなたのお母さんだよ、そう言ってですね、このヨハネとマリアを、まあ、結びつけたわけですね。もちろんそれは、実際になんかこうね、戸籍のどうのこうのということじゃないですよ。でもね、それはイエス様のマリアに対する愛情ですよね。今日まで自分を支えてくれた、見守ってくれた、大切にしてくれた、そのマリアに対する愛情のことだと思います。そのイエス様が目の前で死んでしまいました。でも、死んだ後イエス様は3日目によみがえった。でさっき最初にも言いましたけれども、マリアがイエス様に会ったかどうかということは聖書に書いてありません。どこにも書いてない。でもイエス様が天にお帰りになった後ですね、弟子たちがイエス様の最後の命令を守って集まって祈っていたと書いてあるんですね。その中にイエスの母マリアと書いてある。これはどういうことだと思いますか？これはイエスの母マリアもイエスの復活に出会った、あるいは復活の証人となったということですね。マリアもイエス様のことを信じた。マリアもこのイエス様の弟子の一人になっていたということ。で、このあとイエス、マリアの話はもう出てまいりません。それが最後ですけれども、今日も賛美とか劇とかの中で、出てきましたけど、イエス様の生まれた時の話がね、聖書に書いてありますよね。どうしてイエス様が生まれた時の話が聖書に書いてあるんだと思いますか？どうしてだろう。誰かタイムマシンに乗って見に行った。イエス様が生まれた時の話を知っていたのは誰ですか。天使は聖書を書いてません。マリアしか知らないんですよ、ね、他に誰も知らないでしょ。ヨセフは死んじゃってるし、弟や妹はその後生まれてますけど、だいぶ後ですから。つまり聖書の中にイエス様のお生まれになった話が書いてあるというのはですね、マリアがその後で聖書を書いた人たちに言って聞かせたというか教えてあげた証拠なんです。なぜマリアはじゃあそんなことを話したんでしょうか。それはこの方は特別な方なんだ、 神様のもとからおいでになった方なんだということをマリアは自分の体験を通して語っていったんですね。だから聖書に残っているわけです。イエス様の弟子というのはイエス様のように生きていく人であるし、イエス様のことを伝える人なんです。そういう意味でマリアはイエス様のことを伝えることのできた最初の弟子だと言えるわけですね。で最後に聖書の御言葉を一つ読みますけれども、ルカによる福音書の1章の38節に、マリアがですね、言った言葉が残っています。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。これは受胎告知というね、天使が あなたの体に聖霊によって赤ちゃんが与えられると言われた時にマリアが言った言葉なんです。はしためって何？はしため、箸をためとくとこじゃない、ね、はしためというのは、召使いのことです。みんなの家にもいるでしょ召使い、いないの？うちに5人ぐらいある、という夢を見たことありますけど、召使いのことです、ね、昔は召使いと言われる人がたくさんいたんです、ね、今はお手伝いさんの家もあんまりないですけども、マリアは私は神様の召使いです、つまり神様のためならばどんなことでもしたい、どんなことでもします、そういう人です、そういうものですと言ったんですね。お言葉通り好みになりますようにと、神様の言葉の通りのことが私の身に起こりますように、ね、天使が言った通り私の体にを通して神様がこの地上に生まれてくださる、そういうことがなりますように。マリアはこの最初の一言でね、私は主のはしためですと言った言葉でまさにこのイエス・キリストの弟子となったんです。私は主のはしためです、神様のためならどんなことでもします。まあ大変な人生だったですねマリアは。でも素晴らしい人生であるし、そして今もこうして、マリアという名前は世界中で語り伝えられて、おります。最初に、まあ、弟子と言っていいかどうか分かりませんが、まあ、神様のために用いられる人となった、マリアのことをですね、私たちはすごく特別な人だと思っておりますけれども、おそらく15歳より若いというとグレースちゃんと真帆ちゃんの間ぐらい、真帆ちゃん15歳ぐらい、16か、あこれぐらいですよ、ね、マリア候補がゾロゾロいます、ね、もう過ぎちゃった人が圧倒的に多いですけど、ね、まあ、ほんとお嬢ちゃんですよ ね。でも神様はこの一人の、まあ、少女をですね用いられたんです、主の弟子として、ね、つまりどんなに小さな子でも神様あなたのために私は何でもしますという気持ちの人を神様は探しておられて用いられるということです。その先にどんなことが待っているのか分かりませんけれども、私たちは皆主のはしためです、神様あなたのためにどうぞ私を用いてください。どんな小さなことでも大きなことでも神様はそう願う人を探しておられるんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はファミリークリスマス、本当に楽しくまた心温まる礼拝の時が与えられましたことを感謝をいたします。イエス様は私たちを救うためにこの地上においでくださいました。そしてそのためにご自分一人が 罪を背負って十字架で死んでくださいましたけれども、それに関わる人たちを選んで、そして一人一人をあなたの弟子として訓練し育ててくださいました。マリアはイエス様をこの地上に生み出し育て、そしてその生涯の素晴らしさを証しする人として選ばれ用いられました。でもその気持ちはただ神様あなたに仕えるものになりたい、あなたのためならどんなことでもしますという気持ちでした。どうぞ私たち一人一人も、神様あなたの橋ためです、私はあなたのためにどんなことでもします、そういう思いであなたの御言葉を待ち望み受け入れ実行していくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。 Amen.